この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。
はい、今回は第36回となっております。
はい、
おめでとうございます。
おめでとう、毎回言ってるけどさ、オープニングの最初にまたさ、ゼロの執行人について言っていい？
いいですよ。
いいの？
どうぞ。
本当は言おうといろいろ思ってたけどさ、なかなかさ
言い切れないじゃん。
多分ね、あの6回分ぐらい全部前半話してるんじゃないかな。
なんかね、じゃあ違う、あのさ、みんなにめっちゃ言ってんだけど、
うん、
愛ちゃんを見てほしくて。
おお。
なんかね、あのこのコナン君の映画の時っていつも博士がさクイズ出すじゃん。
そうですね。
そう、なんかちょっと一回ランちゃんがクイズ出したりとかもあったけど、
そう、ちょうど前回の、
そう前回、
あのなんだっけ、水平線上のストラテジーでランちゃんが出してました。
なんか10作品目も確かランちゃんが出してんだったかな、かなんかだと思うんだけど、なんかその博士がクイズを出す時に、
はい、
子供たちが答えるじゃん、普段
答えますね。
その時になんかね、愛ちゃんがねヒントを出すの。
あ、
いつもヒント出すんだけど、その今回のゼロの執行人の時に出すヒントが、愛ちゃんがめっちゃ可愛くて、なんかね、なんかヒントでつまりって言うんだけど、
うん、可愛い。
そのね、つまりって言ってる時に、まあ、声も可愛いんだけど、
うんうん、
なんかね作画もめっちゃ可愛くて、なんかわあ射抜かれたって思った。でその話をいろんな人にしたら、なんか見た人は結構みんな、あ、わかる、めっちゃ可愛かったって言ってたから、それを見るときは愛ちゃんを見てほしいなって思ってます。丸
丸。あ、お、今思った、ごめん、ストラテジーじゃない、10作目の探偵のレクイエムだ。
そうそうそうそう、
ごめんごめん、
うんうん、
ヘビースネークだ。そうだそうだ、
そう、それでね、な、何連ちゃんがねクイズ出してんだけど、まあまあそれはいいとして、その愛ちゃんをね、ぜひ皆さん DVD を買って、ブルーレイを買って確認してください。
確認してください。
以上です。
え、
何、安藤さんの話をすればいい？違うか。なんかね、いろんな、あな、あ、結構今ね、なんかね名刺があるのよ、
安室さんの。
うん、安室さんと沖谷さんの。
あ、へえ。
なんかその何かその本を買うと特典でついてくるっていう名刺があって、
はい、
でそれのツイッターを上げてる人が見て、うわーって思いました。
やっぱバーボンの名刺と古谷レイさんの名刺と、うん、
最近新しくできた安室さんの名刺とかもあって、うん、助手って書いてあったかな、探偵だから安室さんは。
安室さんは
確かね助手って書いてあった気がする。
あ、そうなんですね。
そう、なんかてか私なんかね、いろんな人たちにね、なんかそのコナンの安室さんのいろんなものに貢ぎまくっていろんなグッズを買ってるみたいな印象があるらしい。別にそういうわけじゃないんだけど。
確かに。
あ、映画見てます。
安室トールさんはポアロのカフェポアロって書いてあって、ウェイター安室トールって書いてあります。
本当、新しいやつ、今一番新しいやつ、最新のやつ、助手って書いてない？
あ、そうなんだ、うん、でも私が持っているデータが古いのかもですが、古谷レイさんの場合が警備局警備課、ん、警備企画課古谷レイって書いてある。なんで警備なんだろう。でバーボンが黒のなんか跳ね回ってるいい感じので、赤井さんが FBI ってめっちゃ感じいい感じいい感じに書いてあるやつを私はツイッターで発掘しました。
そうなん、そのそれがちょっと欲しいなと思ったのと、あのもう一回映画を見に行くつもりだけど、その時にパンフレットを買おうかなって思ってます。以上、オープニングトーク。毎度ながらのゼロの執行人。
本当ですよ、毎回恒例になってますよ。
応援中の私でした。
はい、
ウィってことで、なんだコーナーかな。
はい、
まず
まず最初のコーナーは、名探偵コナン激アツ映画特集
特集特集。ではゼロの執行人
に。違うよね。あれ、前回が9作目だから10作目の今回は何ですか。
押しすぎて自分に引いている。
それはそうだね。
なんかちょっと押しすぎてやばかったなって思いました。第10作品目です。記念すべきだね。
そうですよ、第10作品目。
うん、
何ですか。
探偵たちのレクイエム、鎮魂歌と書いてレクイエム。
そうですね、
静まる魂の歌。キャッチコピー、探偵たちよ 安らかに眠れ。さよならコナン。
さらばコナン。
さらばコナン。
劇場版シリーズ第10作品目を記念して、レギュラーメンバーがほぼ勢揃いしたオールスター作品として制作されました。なんかね、ゴロ、なんだゴロって、木崎弁護士のとこにいる猫。
あー、そうですね、そうゴロちゃん。
そう、ゴロちゃんとか服部平蔵、遠山銀次郎、横溝十五、白馬探る、宮本由美が初登場。ただし白馬探るは怪盗キットの変装姿なの。
それちゃう、それちゃう。
あ、大丈夫。でもこれ、これミキさんだから。めっちゃ書いてあったよ。
ネタバレだけど、ネタバレやんこれ。
あの白馬探るも出てます。さっきのは聞かなかったことで、なんかね、これね、知らなかったんだけど、今これちょっと前にこれ調べて分かったんだけど、
はい、
なんかオールキャラ登場とはなってるけど、そんなに今全員登場してるわけじゃなくて、登場してないキャラクターもいるんだけど、ただ佐藤刑事と高木刑事がカレーを食べてるシーンとかで、
カレーな、
カレーを食べてるシーンで後ろの人混みに祖母を連れて遊びに来てる群馬県警の山村刑事がいるなど、一部のキャラクターは映画中にもさりげなくモブとして登場している。そうなの？
知ら
な
かった。本当だ、知らなかった。
でもこれ見てね、ちょっと探そうかと思った。
探しなよ。
いろんな刑事がいるんだね。
だからモブもちゃんと見てあげてっていうことですね。
そうね、わかりました、探しておきます。とりあえず山村刑事は探します。山村警部になってたけどね。
あ、ちょっと後で昇進したからね。
そうそう、昇進してたね、
あのヘッポコ警部が。
言ってたね。ボボボボボボボボボボ。なんかアフレコ直前に光彦役の大谷育恵さんが休業したために、代役として折笠愛さんがその時は光彦の声を演じてます。いろんな人たちがね、3年ぶりとかね、6年ぶりに登場してるらしい。
へえ。
ちなみに今作で容疑者を務める
古谷。おい、それ言っちゃうのかよ。
重要な鍵を握るキャラ。
そう、重要な鍵を握るキャラクターのね、声がね、
ババババババババババ、カットで。
いや、重要な、
重要な、
まあ、
何声優さんを言っちゃダメなの？それとも
声優さんは言っていいと思う。
あ、古谷徹さんと平野文さんが出ていらっしゃいます。重要な役で、そして最近も重要な役で出ています。それでいいかな？なんか大体の作品は、ざっくりいくと、小五郎がある事件の調査を依頼されて、その依頼をされた場所が大きい遊園地の、なんだろう、施設内のところで依頼があったんだけど、そこに小五郎だけじゃなくてコナン君とかランちゃんと、あと子供たちが一緒に招待をされてて、小五郎のおじさんが事件を解決する間、子供たちに遊んできていいよみたいな。なんだその顔。どう
した？いや、あのね、今ちょっとごめん、
聞いてなかったよね。
聞いてはいたよ、聞いてはいたんだけれども、びっくりすることをちょっと今聞いちゃって、
なんかびっくり、変な顔してた。
話の腰折っちゃっていいんですか？
全然いいよ。何？
あの、今気づいたんですけれども、あの依頼人から小五郎と同じ調査を依頼されている探偵の一人が、小山力也さん。
うん、おお。
だから
いろいろと
未来のおっちゃんの声だったんだと思って。
依頼されてる人が、あ、何？
だから最初にあの竜アチャっていう、まあ多分最初に
死んでない？死んでない人じゃない？
小五郎と組んだことがある。最初にあの爆弾の使い方というか。
あの人死んでないよ。
あれ死んでないんでしたっけ？
なんかね、なんかね、犯人になんかフリをしてって言われた。
あ、そうでしたっけ？
その人じゃない？あ、わかんない。なんかね、その犯人の人に、犯人はいろんな探偵さんに依頼をしてるんだけど、
ね、はい、
でその小五郎のとかコナンの目の前でなんか。その探偵依頼された他の探偵者が解決できなかったから死んじゃうっていうのを見せてるんだけど、実は死んでなくて、なんか協力してただけ、死んだように見せかけてただけだった。
欲しいっていう、あ、まあ、そうそうそう、途中で画面がバーって消えるから、確かに死んでるのか分からないなと思ったんですけど、うん、あ、私が見れたのはそこだけだった。
フリフリ最後に、
フリだったんだ。
そこネタバレ大丈夫かな。でもそんな大丈夫だと思う。なんかそうで、いろんな探偵に頼むんだけど、結局その結構その他の探偵者たちが事件解決できなくて、小五郎とあとねコナン君にね、
そして平ちゃんも出てくるんだよね。
そうそうそう、なんかそうそう、でなんか子供たちが 実は人質にされちゃってて。
そうなんですよ、みんなはあの傷知らないんだけれども、
子供たちは知らないんだけど、なんかフリーパスみたいな腕時計を渡してもらって、中で遊園地で自由に遊べるよってなってたんだけど、その遊園地から出ると実は時計が爆発してしまうっていう、
そう、爆弾を腕につけさせられていたっていうことで、
それでみんなでも知らずに遊んでて、でそれを知った小五郎さんとコナン君はもう解決するために街中を走りまっくり、そして服部平次に会い、服部平次も和葉ちゃんがね、
そう、人質に取られちゃって、
そう、
で本当にやっぱりランちゃんとかの命がかかってるから、小五郎のおじちゃんがね、ちょっとかっこいいんですよ。
そうね、かっこいいね。なんかリエ木崎先生とかにも電話して、うん、してたよね。
そうしてて、で4月4日の事件について調べてほしいんだって言って、そうそう、俺にこの事件は解けると思うかとか、
ね、言ったね、
言ってて、で木崎さんがなんて言ったんだっけな、
なんだっけ、
覚えてないな、
もうちょっと忘れちゃったけど、うん、まあそれでなんかそうだなって言って、
頑張るおじちゃん、
そうそうそう。でもね、今回はね、結局おじちゃんじゃなくて解くのはコナン君と平次君だけど、
まあそれは9作目でおじちゃん頑張ったんで
そうそうそうそうそう、みんな怪我しまくりでね。
そうなんですよ、コナン君も足を怪我しちゃいます。
そう、服部平次が
腕です。
あ、そうそうそう。で、そう、一度その街中を調査してる時に白馬サグルに会って、うん、で3人でちょっと事件の調査をして、なんかねこの作品ね、個人的にね、怪盗キッドがいいところを持ってた作品かなって思ってる。
でも怪盗、あ、確かに怪盗キッドもかっこよ、
最後の最後、
そうそうそうそうそう、
最後見たんだっけ？
見ました見ました。
ここがネタバレかな、なんかね、
ネタバレかな、
最後のきっちりしたとか言わないですけど、なんかみんな爆弾を解除してした後に、あのその爆弾をみんなで外してまた遊園地内で遊ぶっていうイベントがあったんだけど、玄太くんがね外し忘れちゃってね、爆弾をね、
そうで、あの海のところに出るジェットコースターだったので、そうそうそう、遊園地外になっちゃうんですよ。
そう、
外出ちゃうと起爆装置があの、
そうそうそう、
発動しちゃうので、出ちゃったので、でその時の愛ちゃんのセリフがね
怖いけどかっこいい、
あんた死ぬわよ
なんかね、遊園地、そう、ジェットコースター遊園地ないんだけど、ないなんだけど、乗ってると外に出るっていうやつだから、でもなんか全然気づいてなくてね、そこで怪盗キッドがさらっと
ね、爆弾をどっから見てたんだ、盗聴器つけてたのかって思ったけど、
でもね、白馬さんがね、まるまるまる
まるまるまるまる、
その作品で私はちょっと怪盗キッドの回かなって思っている。
誰
だろう、
誰の回、
なんか探偵たちがいっぱいの回だもんね。
そうそうそう、だからみんなというか平等に見せ場があるというか、
そうだね、
感じがありますね。
コナン君がね、新一だってことがねバレちゃっててね。
そうそうそうそう。
でもなんでバレたかは作中を見てください。
見てください。あとすごい印象に残ってたのが、おっちゃんが頑張る回でもあるって言ったじゃないですか。うん、でなんかおっちゃんがあの警部さんたちにちょっと誤認逮捕されちゃって、
あ、そうだね。
で、あの警察のところに行ったら、あのまあ、お前分かってるなっていう感じで犯人に言われてて、
そうだね、刑事と警部とかにねちゃんと言えなくてね、
言えなくて、でわざと警部と喧嘩をするんですよ。そうそうそう、
ね、でも実はこうこう理由があってみたいな、
そう、そこがちょっとかっこいいなと思いましたね。
なんかさ、その前のシーンでさ、おっちゃんがさコナンを盾にしてたの思い出した
あ、本当だ
お前が行け、お前なら子供だから大丈夫だって言って、お前行け、おっちゃん
生贄に出してるっていう、
おっちゃん大丈夫みたいな
お前コナンに容赦ねえな
そう、それを逆に思い出したその後のね、かっこいい感じだね。
そうですね、ちょっとしたそのギャップが、
あとなんか探偵たちを安らかにとか言ってて、なんか言われるんだよね、あのコナンと平次が占いの人に言われるんだよね、あなたたち思想が出てるから今日は家で静かにしてた方がいいわよって言われて、ああそうするさ、なんだっけ、事件を解決した
後、ね、事件解決した後にな
みたいな、そう、
事件を解決していい日になった後でなみたいな感じですよね。
そうそうそう、決め台詞をね二人が言うんだよね。
そう、
そのシーンが好きです。
はい、
ということです。
ということで以上を
もちまして名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
はい、番組はまだまだ続きます。
おいおい、
後半もぜひ聞いてください。
はい。